夢の旧作作、犬と人形。東京では今度、大地震と大火事がありまして、たくさんの人が死にました。死ななかった人も、お家や着物や食べ物がなくなって、大変に困りました。太郎さんと花子さんは、お父様とお母様に手を引かれて、東京の近所のばあやのところへ逃げてきました。二人は久しぶりに親切なばあやのお話を聞いて、喜んでおとなしく眠りました。ところが、夜中になると太郎さんは眠ったまま大きな声を出して、ポチポチと呼びました。すると、花子さんも眠ったままで、メリーさん、メリーさん、と呼びました。そうして、またすやすやと眠りました。お父様とお母様とは顔を見合わせて、犬とお人形の夢を見ているのですよ。どちらも焼けてしまっただろう。かわいそうに。と言われました。あくる朝、太郎さんと花子さんは二人そろってお父様とお母様の前へ出て、どうぞもういっぺん東京に連れて行ってください。私たちは夕べ二人とも同じ夢を見ました。ポチもメリーちゃんも焼けずにいて、早くお迎えに来てちょうだいってお招きをしていましたから、と言いました。お父さんもお母さんも大層お笑いになって、
そんなことはない。犬は逃げたかもしれないが、人形は押し入れにしまってあったのだから、きっと焼けてしまったに違いない。もう仕方がないから、二人ともおとなしく遊ぶのですよ。そうしたら、今にまた、いい犬といいお人形を買ってあげるから、と言われました。二人は悲しくなってしくしく泣き出しましたが、やがて花子さんはばあやのお庭の隅に、メリーさんのお墓と書いた木の札を立てて、コスモスやケイトウの花をあげて拝みました。太郎さんは、ポチが生きていればメリーちゃんもきっと焼けないでいるよ。まだよくわからないのだからお墓を建てるのおよしよ。と止めましたが、花子さんはただしくしく泣いて拝んでいました。火事がすっかり済んでから、お父様は一人でお家の焼け跡を見にいらっしゃいましたが、夕方になると急いで帰ってきて、うちはたった一軒焼け残っていた。さあみんな来い。と大喜びで、ばあやも連れて東京のお家へお帰りになりました。お家に来ると、花子さんは何より先に押し入れを開けて人形を見つけますと、抱きしめて飛んで喜びました。それと一緒に、太郎さんはお家の周りをくるくる回って、ポチよ、ポチよ、と、呼んでいましたが、見つかりませんので、べそをかいて帰ってきました。そうして今度は、お庭の隅にポチのお墓をこしらえ始めました。花子さんはそれを見て、お兄さま、お人形が焼けなかったから、ポチもきっと無事ですよ。お墓を作るのはおよしなさい。と慰めましたが、太郎さんは聞かずに、お墓を作ってお水をあげて拝んでいました。するとその晩遅く、ワンワンワンと激しく犬が吠える声と一緒に、
痛い痛い、畜生、あいたた、助けてくれ、
といううちにバタバタと誰か逃げていく音がしました。太郎さんは一番に飛び起きて、ポチだポチだと表へ飛び出しました。お父様もお母様も花子さんも驚いてみんな表へ出ますと、 泥棒のようななりをした大男が犬に食いつかれて、びっこを引き引き向こうへ逃げていきます。その後からポチが一生懸命吠えながら追っかけていきます。とやがて泥棒は通りかかったおまわりさんに捕まってしまいました。帰ってきたポチを見ると、太郎さんは抱きついて嬉し泣きをしました。
えらいえらい、よく泥棒を追っ払った。
さあ、ご褒美におにぎりをあげるよ。と、お父さんとお母さんが代わる代わるお褒めになりました。
やっぱり、あの夢は本当だったわね。
と、花子さんは人形を抱きながら太郎さんに言いました。太郎さんは犬の背中をなでながら、嬉しそうにうなずきました。